こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は鍋の企画の鍋のペスさんをゲストに、現場大阪の反省会をお送りします。ボードゲーム好き語り。今回はですね、3月1日に開催されましたゲームマーケット2015大阪の反省会を行う好き語りとなっております。ゲストの方お呼びしております。自己紹介をお願いします。
はい、鍋の企画の鍋野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね、僕と一緒に鍋の企画たす好きゲームズでブース出しました鍋野さんをゲストに迎えてのゲームマーケット大阪の感想を語り合うというような形で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、まず僕ら今日収録予定してたんですけど寝過ごしましてやべえ遅れてたーって思ってネットをつないだら、あれ鍋野さんがいないっていう感じでそして鍋野さんも寝過ごして、
はい、すいません
まだ2人ともね、ゲームマーケットのね、激闘の疲労が残ってるという感じですね。
残ってますね。
それだけ疲れたというか、本当に息つく暇もなかったというか、めちゃくちゃ本当に疲れた一日でしたよね
まあそうですね、多分これまでの僕もですけど、はい、ゲームマの中で一番濃いというか、
は
いはい、気づいたら終わってたぐらいの
あれ鍋野さんですらそうですか。
そうですね、いつもは必ず10分、20分は少なくともですね、はい、会場全体を回れる余裕があったんですね、
はい、
でも今回なかったので
じゃあ全然会場回ってないんですか。
そうですね隣のブースで海底探検、はい、おインクさんで海底探検を1個買っただけ
めちゃくちゃ近場で済ませて
そうですね、5秒ぐらいで帰ってきた
そうですね僕もあれですね、もう気づいたらもう時間なくて、挨拶とかね、行こうかなって思ってたの全然行けなくて、
行けなかったですね、
まあ、大体顔見知りの方は前日のゲーム会とかで話せたりもしたし、 あと向こうから来てくださった方もいたのでよかったんですけど、こちらからね、出歩いていろいろね、ご挨拶して回るっていうようなことは全然できなくて。
そうですね、
いやー不義理なことをやってるなって
2人いたのに全く離れられずという。
もう本当にいろんな方ね、ブースの方にね、来てくださってるんですけど、みんな口を揃えて忙しそうで声をかけられないっていうんですよ
始まった瞬間の大行列が、
そうですね、
申し訳ないことしたなと、スタッフの方3人来ていただいてて、
は
い、ちょっとダメだなこれっていうのは久しぶりに
あかんかったですね。
そうですね、
もう始まった直後はでもなんかあれ来るの人来ないのみたいな感じは一瞬あったんですけど、やっぱ入るところで時間食ってたんでしょうね、あれね。
なんかそんなツイートもありましたね。
うん、
2、3分は空白の時間があったんですけど、
ね、そうですねまあ隣に、ね、オインクさんのね、トロルかなんか買いに来る人がいて、ああやっぱそうねみたいな風に思ってたら、今度こっちの方にもね、どんどん人が来たっていう感じで、
はい、
もうあとはね、流れるままにどんどんと、
はい、
もう次々に売りさばいていくマシーンとかしてましたけども、
そこからの記憶はしばらくないですよね
そうですね、何やってたかっていうと、もう反射的に体を動かして、はい次の人どうぞどうぞってやってたような、ほんとそれの記憶しかないな。いやーすごい売れ方してましたね。
すごかったですね。
うん、まあ、会場はね、今回花水木ホール、あそこ使うの初めてっていうことで、どんな会場かなっていうふうに思って行ったら、コンクリートの打ちっぱなしのところですごい冷え冷えとした感じで、もう外とも直結してるんでね、あれ場所によってはめちゃくちゃ風入って寒かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。
僕らの列の右側ですけど、はい、うん、まあ、どこのブースかちょっとわかんないですけど、あそこは完全に外と繋がっていて、
厳しそうでしたね。
厳しそうでしたね。
うん、いやー、本当、前回の大阪ゲームは、本当、建物の中だったんで、それと比べると、かなり野趣あふれる、ね、情景というか。
そうですね、サーカス小屋みたいなのがイメージとしては
あ。そうっすね、サーカステントとか、なんか、まあ、そんな感じのね、遮るものがあんまりないっていうね。
はい、入った瞬間にバケツがいっぱい置いてあって、雨漏りしてんだなっていう。
すごかったですね、まあ、天気もあんまり良くなかったというのはね、さらにダブルパンチになってたっていうような感
じ。そうですね、
うん、
大気列のあたりなんか泥沼みたいな。
そうですあそこ砂利ですからね、下コンクリートじゃなくてね、水はけ悪くて、いやーすごい大変だなっていうふうに思いました。
大気列ね、中で作れればな
と。あー確かにね、それでだいぶ違ったんでしょうけど、あそこ
は、ね、思うんですけどね、はい、
孤立してますからね、あの建物ね、
はい、
厳しいわ。仲間がね、あの青猫の巣の仲間が並んでるのにコーヒー差し入れして頑張ってっつって2時間3時間ぐらい並んでたと思うんです。いやー大変だなっていうふうに思いました。はい、ナビノさんは何時頃会場入りされたんですか？
8時半ぐらいですかね。
早い。すごい。
なんていうんですか、電車の都合で、それぐらいが最短だったので、ちょうどよかったですね。
迷わず行けました。僕、駅からあれどっち行けんかなっつって、ちょっと迷ったんですけど。
降りた瞬間に、ここどこだって、はい、鶴見緑地駅、聞いてた建物はどこにもないぞ。
よくわかんないですよね、あそこ広くてね。
でも駅が反対向いてたから、
ああそう、
はい、
難しいんですよ、まあ、人の流れに乗ってというかね、ちょっとずつその頃は来る人いたんで、僕が乗った時の電車は一緒にカタンの本売るところ、カタンサバイバルかなの段ボールをね、すごい持ち込んでくる人がいたんで、あ、これは同業者だなっていうふうに思って、その人たちについていこうかなと思ったんですけど、その人たちもなんか生き方よく分かってないような感じ。
そうですね、まあ、メガネをかけて、黒っぽいスーツケースを持った人についていけば、間違いなく、会場にたどり着ける。僕のことなんですけど。みんな似たような格好してるから。
そうですね。僕は着いたのは9時過ぎぐらいかな。
はい。
もう、その頃には割ともう、設営も進んでて、あ、やばい、出遅れたっていうふうに、僕は思ったんですけども。
あ、まあでも、なんていうんですか、台を置いただけ、布を引いて台を置いただけだったんで。
あー、でも、まあ、
いよいよ、こっからかなっていう。
そうですね、まあ、それだけでだいぶもう形にはなってしまうというか、まあそれに比べると隣なんかすごかったですね、オインクさんのところなんかね、いろいろ
でもないですね。
やっぱ見せ方が違いますね、本当、はい、こだわってて
目立ちすぎてね、はい、うちに海底探検くださいっていう方とか結構いたから。
マジ
っ
すか？
いましたよ。2、3人、うちの店に来て、
はいはいはい、
おいくさんの商品指定されて、それ、隣ですあれだけ並んで隣ですって言われる、ね、方 の、 ちょっと絶望した顔とか。
大変だな。僕は後で写真見せてもらったんですけど、
ええ、
うちのブースからの列ってなんか、おインクさんのところに繋がってるように見えるんですよ。だから、あ、これ間違えるなって思って。
なるほど。
うん、
ダメ立つようにしないとダメですね。
ああ、そうですね。まあ、ああいう風に壁使えるのかどうかっていうのもちょっとね、わかんなかったっていうのもありますからね。
そこまで余裕がなかったですね。
まあ、そんな感じで、事前準備も滞りなくというか、最後に姫騎士の魂のね、重量チェックだけやった。
あ、ね、そう、砂時計事件が。
僕がですね、サンプルでもらった姫騎士の中に砂時計が入ってなかったんですね。これ大丈夫かな、やべえな。
1個だけ。
そうそうそう、それだけ。他はまあ大丈夫だったんですけどね。
そうですね、まあ、目で見てチェックはできなかったんで、うん、重さでチェックしたんですけど、はい、全部問題なかったので、
はい、
ということは本当に200分の1をペタクピーさんのところに送ってしまったという、うん、
いや良かったですね。
帰って、まあ確かに逆に、はい、
そうそうそうそうそう、これはちょっとめんどくさくなりますからね。当日の売れ行きっていうと、すごい羊さんがね、
早かったですね。
ですね、売れていきましたね。
予約が10いくつだったので、うん、3倍ぐらいいつも持っていくんですけど、
はいはい、
そう な数ではなかったですね、少なくともね。
50個ぐらいみたいな
感じ、まあ、あ、そうです。はい、
ああ、そうか。
それが1時間しないくらい、1時間ちょっとくらいでなくなっちゃったので、まあ、100個くらいは持ち込んでもよかったのかな。
倍あっても全然いけたんじゃないですかね、本当に。結構断ることが多くて申し訳なかったですね、あれは、ね。
そうですね。まあ、東京でちょっと数がこんなもんかなっていう数だったので、まあ、抑えめに行ったは行ったんですけど、それでもやっぱ大阪に持ち込む新作だったので、
そうですね。
大阪に持ち込むのは初で、まあ、ちょっと数は少なすぎたかな。いう感じでした。申し訳ないです。
はい。でも本当にね、全体的にあの売れ行き良くて、あれを全部予測して売れるかっていうと、それは難しいですよ。
そうですね。ちょっと今回また予測の補正で勉強になりました。
来場者数自体もね、3000人じゃないですか。いやー、よく行ったなっていうふうに思って、そんなに行くんだっていうのがまあ最初の印象で、ナミノさんはどれぐらい人来ると思ってました？
雨の予報があったので。はい、雨が降って2800だと思ってます。
僕も3000はちょっと難しいかなみたいな風に思ってたんで、
あの予約の入り方でこれはこれまでとは全然違う人数来るなと。
そうなんですよね。予約は結構ね勢いあったんで、まあ、3000人規模もありえるのかなでもなみたいなところがあったんです
けど、はい、なんか数から考えると3000人来るんだけれども、はい、果たしてそんなにっていう理性がそうは言ってないという
、
はい、そんな感じでしたね。
まあだから本当にすごい盛り上がったし、人も多かったなっていう印象が強いですね。
まあ何よりも歯に踊るポーカーが、
はい、そうですね、よく動きましたね。僕もびっくりしました。
はい、300個ですか。
はい、300個。
300個も出るんですかみたいな話
をしてそうですね。まあ持って帰るつもりでっていう風な話をねしてたんですけどね。いやー、300個出ちゃいましたね。
そうですね、あれはちょっとすごかったですね。
まあ本当はこれは鍋野さんのね、犯人は踊るのおかげだと思います。
ああ、まあ犯人は踊るも100個も持っていって、はい、もうみんな持ってるんじゃないかなと思ったらね、なくなっちゃって。
そうですね、もう十分行き渡ってるんじゃないかなっていうふうに思っても、
ね、
なお買ってくる方がいらっしゃるっていうんでね、いや、すごいゲームだなっていうふうに、
ね、もう僕のコントロールできる状態には、もうあの作品はないので、
あ、なるほど、
身の丈に合わないレベルの、はい、あの評価をいただいてるので。うわ、まあ、作っていくばっかりですね。とにかく数を作って皆さんの手元にどうにかして届けると。それこそあれを作る機械とかしてます
よね。マジで？
マジで。
はあ、すごい世界になっとる。
そうなんです。
まあ、そういうわけでね、まあ、忙しくはあったんですけれども、非常に充実していたというか、あとは、姫騎士もそうですね、姫騎士もすごくよく売れました。
まあ、ちょっと高めの値段だったんですけど、それにしては出てる。で、姫騎士だけは予測が合ってて、残り10個ぐらいで帰ってこれたんで。
あ、でも残り10個ですか、うわ、
あ、それぐらいでした、数えたら。
ああ、あれだってね、結構十分余裕持たせてっていうような感じでしたけどね、ちょうどよかったですね。
あの後半私有宅で伸びたので、はいは
い、はい、あ、そう私有宅ね、
私有宅私有宅って聞くだけで半笑いになってしまう。
最初僕らね、あの私有宅いつからやりましょうかね、11時ぐらいからやりましょうかねってだって言ってたんですよ。
気づいたら12時超えてたっていう。
あの僕らの予定としては結構予約取ったから、最初の第一波はまあそんなには来ないだろうみたいな、落ち着くだろう、
はい、
そこの波を越えて、まあ11時になってそこから予約の人が来るから、まあそこからみたいな感じを考えてたんですけど、最初の第一波の人と11時からの予約を受け取りに来る人がもう合体しちゃったんですね。
サボりましたね、完全に。
全然分割できなかったんで、もう一つの波になってドーッと来ちゃったんで、それに押し流されるようにもうずっともみくちゃにされてたっていう感じですよね。私有テーブルの上に11時からやりますっていうね、あのボードが放置されて、あとゲームが適当に置いてあるみたいな、そういう状況が相当長く続いて、もう勝手にみんなでゲーム見たり、挙句の果てには犯人は踊るが勝手に始まってるっていう、
ね、始まってましたね。
まあまあまあまあいいかみたいな、もう、まあ、好きにどうぞどうぞみたいなね。
僕ら住宅にね、スタッフがいない状態でゲームが回ってるっていう、ある意味理想の状態だったっていう。
まあまあそうですね。さすがやっぱ犯人を踊るね、やっぱ知ってるんですね、皆さんね、やってるから、ね。
そうですね。
そのおかげもあるんだと思いますけどね。
始めていただけるっていうのは、うんうん、よかったですね。
まあ、しかし、放置もいいところだろうという話でひどいもんでしたね、あれは本当に。申し訳なかったです。
やっぱスタッフがね、全然倍ぐらいはいてもよかったってことですよね。
うん、そうですね、結局。
僕も人を釣っていろいろ辿ったんですけど、捕まんなくて、ちょっと都合悪いやっていう話で。
そうですね。
また親とか連れてくるしかないです。
親
あるのゲームマーは、はい、うちの親を呼んでですね。
え、そうだったんですか。
そうです。うちのブースにおばあさんがいたら、それは私の親。
マジですか。
あの、もうマカロンも全部親に作ってもらってるんですよ。
あ、おばあちゃんのマカロンなの。
そうです。まあ、兄貴とね、母が一緒に暮らしてるんですけど、
はいはい、
兄貴の嫁と、
はい、
おばあちゃんで。でも、マカロンの売り上げっていうのは全部そちらに渡してですね。
ああ、なるほどね、
はい。鍋の企画の製造部とかしてる。
なんか昭和のなんかの工場みたいですね。
まさに本当に。花井製酒工業
そうですね。いやマジでそんなんなってたんだ。
そんな状態です。あ、だからマクロは安定供給ですかね。少ないですけど数十個ずつは、うんうん、まあ、全てのイベントでも持ってこれる状態になってます。
そうですね、今回もマカロンは本当確実に売れていったんで、ああすごい根強い人気あって強いなっていうふうに思うのと、まあ残ってでも必ずこれ売れてくれるからっていう妙な安心感がありましたね。
まあサイズはでかいんですが、
そうそうそう、
落ち込んでもまあ出てくからまあいいかっていう。
今回難しかったんですね。あの、品数も多いですしね。
そうですね。
なかなか説明できるかっていうと、なかなか難しかったです。僕ですら、ナビノさんのね、ゲームきちんと説明できるかっていうと、説明できなかったりして、人狼コインの説明をお願いされたら、すいません、ナビノさん、これどういうゲームなのか、お願いしますって、かなり振ってましたからね。
僕も、あの、どんなゲームですかって聞かれるの、まだ得意じゃないですね。どのゲームも、この人はどれくらいの説明を求めてるのかな。
そうそうそうそう。人によって違うんですよね。ゲームのテーマを知りたいっていう人と、
はいはいはい、
システムを知りたいっていう人と、うん、多分大まかに2つ分かれてるんですけど、
そうですね。
それをこのゲームどんなゲームですかから伺い知るっていうのはかなり難しくて、どうしたもんかなっていうのは難しいところですよね。
専門用語バリバリで説明していいのか。もう子供に説明するレベルで説明した方がいいのか。
僕気づいたんですけど、キメキシ逃げての説明を全部今回非対称ドラフトゲームって言葉一回も使わなかったなっていう風に思って、なんか忘れてましたその時。そういう風に説明するっていうこと自体をキメキシと多くに分かれて争うゲームですみたいな、そういう説明しかしてなくて、後で考えてみたら、あれこれシステムの方話しないとあれなんじゃないのっていう風に思って、ダメですね。それぐらい本当にテンパってました。
これはドラフトですかって聞かれたことが、
あ、そうなんですか、
あったので、それは、そうです、ドラフトですっていう一言で済んじゃったとかね。そこまで聞いてくれれば、
そうそうそうそう、
何を求めてるかが分かりやすい。
分かってる人は大丈夫だと思います。うん、このゲームどういうゲームですかが一番難しいですね。
難しいですね。
うん、僕考えてみたら、秋のゲームマンの時にゲームの説明してないんですよ。
ああ、なんか十何分で。
そうなんです。そうなんです。説明する前に売れるものなくなっちゃったんで、ゲームの説明したことなかったんですね、考えてみたら。
なるほど。
今回初めてだったんで、そうだ、そりゃ経験値足りねえわけだなっていうふうに思って。
あれは自分のゲームでも説明できない時があるので。
確かに確かに。
あの、出展者としては永遠のテーマだと思いますね。
はいはいはいはい。まあ、でもだいぶハニーホドルポーカーは何度も説明してたんで慣れました、
はい、
うん、あれまあそんなに難しくないですから、やっぱこれゲームが難しいといろいろ大変なんだろうなと思いますけど、
一言でね魅力が伝わるような言い方までたどり着くにはやっぱり難しいなと思いました。
難しい、はい、そこまでは 僕自身が押し出したいと思ってる面白さと、お客さんがここが楽しいって思ってくれる場所っていうのが乖離してることが結構あるんじゃないかなっていうふうに思って、
あると思います。はい、
うん、僕はさっき姫騎士逃げての説明を、姫騎士と多くに分かれて争うゲームですっていうふうな説明したっていうのは、姫騎士をツイッターとかでつぶやくときに大体みんなそういうふうに紹介してるんですよ。
ああ、
だからお客さんの目から見たときにはそこが一番のアピールポイントなのかなっていうふうに僕は思ったんで、そういうふうにそれを取り入れてみた感じなんですけども、まあそれがでもゲームそれで伝わるかどうかっていうのは難しいところではあるんですよね。
すごくいいと思います。アピールポイントをですね、はい、うん、探すときの必殺技みたいなのがあって、
はいはいはい、
購入された方に、うん、なんで購入されたんですかって理由を聞いて、
うん、
その理由を100名ぐらい集めるとですね、
はいはいはいはい、
アピールポイントがみんな共通してるので、
うーん、確かに、
その一言を書くとものすごく手に入れた人で、これから手に入れたい人に通じる言葉になるという 必殺技があるそうです。
なるほど。
使ったことはないんですけど。
まあ本当ね、売る側としてはこれもアピールしたい、これもアピールしたい、これもアピールしたいっていう風になるんですけれども、やっぱ限られたね時間の中で効率的にやっていくっていう風になると、一番押し出すべきところを絞っていかなきゃいけないっていうのはあるんでね、
ど
こなのかなっていうのは本当にありますよね。
とはいえ最低伝えとかないといけないことを、
はい、
っていうのはあるんで、
そうそうそうそう、あ、僕ね今回本当また姫路逃げての話なんですけど、
ええ、
このゲーム4人専用ですっていうのは必ず伝えてました、
ね、そうですね、そういうとこは大事ですよ、ね、
結構ね買ってから3人しか集まれないんだけどどうしようって言ってる人見かけるんですね。ごめんなさい、箱見てくださいって言いたいんですけど結構あるんで、まあちょっと本当人数広いとね、そういうところに気配らなくても済むんですけどね、うん、難しいなっていうふうに思います。まああと私有宅でね、姫騎士の魂をね何回か回せまして、
はい、
それで結構ね売り上げの方にもつながったっていうのすごいいいなっていうふうに思ってて、あれもちょっときちんとやれてたらね、それこそ本当全部完売で帰れたのかなっていうところを考えるとちょっと惜しいような気もしつつね、
まあ数であれば、はい、十分想定通りの数だったので、はい、
うん、
全然問題ないです。あれで10個とかだとちょっとこれをどうやって持って帰ろうってなると思うんですけど、うんうん、はい、おかげさまで、
はい、よかったです。本当にね感触良くてね、姫騎士の魂コンポーネントがねすげえしっかりしてるんで、やっぱり
コンポーネント、そうですね、うん、ルール的にはどうでしたかね、かなり分かりにくいっていうか、勝ち筋が見えにくいゲームになっちゃってるかなと。
そう、僕もですね、
ええ、
思ったんですけど、あのゲームって負け方がすごい重要なゲームなんじゃないかなって。
あ、そうです、まさにそうです、ね、
ですよね、はい、どうしても手札にプリンセス1番とか大きなカードあったらそれを使って交換して、まあなんか数字でかいの揃えたくなるんですけども、
はい、
揃えたとしてそれが勝てるかどうかっていうとまたそれは別の話なんですよ。
そうです ね、
だから交換して勝てないんだったらその勝負を大きくする必要ないっていう、そういうところが結構ミソなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。
まさにそうで、ポーカーっていうゲームが、
はいはいはい、
まあ、半分は運なんですよね、
うんうん、
で残りはチップをレイズするか、
はい、
掛け金を上げるかどうかであったり、降りるかどうかですね、
うん、
勝負をしないっていうような選択をするかどうか、だからいかにやっぱり負けを広げない、
うん、そうそうそうそう、
という、で姫騎士の魂もそこを取り入れようと思って、
うん、
で勝ったとしても49対51で勝つようなゲームデザインにしようと、うん、
なるほど、
その差の2っていうのは何から来るかっていうと経験と技術、
うん、
っていうようなゲームにしようと思って、で試遊していただくと、
うん、
あれこれ分かりにくいぞと絶対伝わってないなと思いながら、まあ、でもなんとなくみんな楽しんでいただいてるんで、
うん、
はい、
そうなんですよね。僕もですね、やっぱ僕はそういう感じかなっていうのは分かってるんですけど、それを共有するっていうところまではちょっといけてないなっていうふうに思ってて、やっぱり人間あれなんですよ、 カード交換できるよっていうオプションが手札にあったら使いたくなるんですよ。
そうですね、みんな使っちゃいますよね、
うん、使っちゃうんですよ。
必ず3点のビッグゲームになる、はい、
うん、ほとんどの場合3点のねゲームになっちゃってたんで、やっぱそこのところがね、あれを3点3点ってやっちゃうと今度逆転も難しくなっちゃうんで、
そうです、そうです、
うん、それだけ経験するとあの先行逃げ切りのゲームっていう風に感じちゃうかもしれないなっていう危惧がちょっとありましたね。
あ、そのあたりも含めてゲームデザインのところだと思うので、伝わってないならこちらの力量不足で伝わったら嬉しいなという、
うん、
感じです。
だからこれはね、繰り返していくとじわじわとその辺の深みが分かっていくゲームじゃないかなっていうふうには僕は思いましたね。
そうですね、うん、そのあたりを狙ってはいるんですが、まあでも初めにハテナマーク浮かんじゃうとね、なかなかやっていただけないから、
うん、
どうにかなんか伝わる仕掛けを考えたいですね。
でも僕はあれ、これ1ゲームやったら、あ、これで終わりなの、もっとやりたいんだけどみたいな危機っていうかがあるゲームだと思ってるんで、あれを同じ仲間内で何回も回してるうちにそういうところ気づいてくるんじゃないかなっていうふうには感じましたね。
なるほど、
うん、
まあ、その感触をねぜひ聞きたかった、はい、感触を聞く間もなく、
そうですね、
撤収終わり帰るみたいな、
はい、そうですね、本当に。すみません、僕もあの後ねちょっと予定あったもんで、本当あそこでね時間取っていろいろとねお話できれば一番良かったんですけれども、
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き鍋野さんと玄馬大阪の反省会と春玄馬への展望を語ります。それでは